今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の18章1節から14節です。 John chapter 18 from verse 1 to 14。 ヨハネ18章の1節から14節です。ヨハネ18章1節から14節、最初に3節までを宣言いたします。1節から3節まで。イエスはこれらのことを話し終えられると弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があってイエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。そこでユダは一隊の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて灯火と松明と武器を持ってそこに来た。アメン。一言お祈りします。天と地を創造されたイエス様、そのイエス様がなんと人にわざと捕らえられて縛られて人にあざけられ罵られ、そして十字架の上に掲げられ、そして罪人として死んで葬られた。主よ、本当にあなたがいかにへりくだられたことでしょうか。いかに父なる神様の御声に従順だったでしょうか。主よ、今朝もあなたがご自身がお語りくださいますように、あの天地を創造され、そしてポンテオピラトの前で苦しみを受け十字架につけられ死んで、そしてよみがえられたイエス様、今こうして我らと共にこの礼拝のうちにおられることを感謝します。どうか今取り継ぐしもべの唇を整えてください。また一人一人の耳を清め整えてください。あなたの命そのものを今豊かに預かり尽くすことができますように助けてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエスの皆を褒めたたえ賛美します。本当に私たちはイエス様大好きですね。何を好き好んで朝昼夜にね、この場所に集う、あるいはインターネットを回線を開くでしょうか。もう恵みをいただけるからですね、イエス様と出会えるから、ね、あの皆さんデートって好きですね。奥さんと、あるいは旦那さんと恋人と、ね、それは相手が好きだから会うのが楽しいからです。私たちは本当にこの朝一番のこの時を本当にこのイエス様とのデートにお捧げしているからには、イエス様が皆さんに答えてくださいます。このイエス様が、ね、天と地を創造された、ね、この天にあるもの、地にあるもの、一切のもの、すべてこのイエス・キリストの名のもとに創造されて、そして万物は御子のために作られて、御子のうちで保全されている、保たれているんです。このイエス様が今私たちが礼拝しているお方、このイエス様を前にしているんです。ですから本当に礼拝の最中における、この心構え、これは本当にイエス様に対して今生きておられて天地を創造されて皆さんの身代わりになって死んでくださったお方を前にして礼拝を捧げているというこの心構えを本当に私たちは持つべきですね。このイエス様はなんと十字架の上で見苦しみを受けられました。このヨハネの18章、今手振りにしているところですけれども、本当にこの、18章から雰囲気がガラッと変わりますね。17章までは本当にずっとイエス様の最後の晩餐におけるメッセージがずっと語られておりました。本当に弟子たちに対しての本当にあなた方はこれからどうか 父なる神様と直接交わりながら生きていきなさい。私はもう、ね、3年半今まであなたと一緒にいましたけども、本当にこれからはあなた方自身が聖霊様の助けをいただいて、そして神様からの直接の助けを、ね、いただきながら歩む、ね、ということを、本当にイエス様は自分の、ね、終わりの時が、ね、まあ、この地上における弟子たちの時間が、ね、終わりの時が、ね、近づいてきたのを見て、本当に足を洗うところから始めて、その愛を余すところなく示されました。イエス様は私たちのことを本当に余すところなく愛しておられます。でこの弟子たちと その最後の晩餐、その席が終えて、その後に、ね、彼らは、ケデロンの川筋の向こう側に出て行かれて、ね、要するに、オリーブ山の、麓を流れる川、ね、そしてそのオリーブ山のところに園が、ね、あるんですけども、それをゲッセマネの園と言います、ね、ゲッセマネ、油絞り場、という意味ですけども、その、ね、園においてイエス様はまあ、最後のその祈りをされるんですね。ゲッセマネの園における祈り、ヨハネの福音書においてはそのイエス様の祈りと、そして弟子たちの居眠り、その場面が省略されておりますけれども、他の福音書を見るとこのイエス様はこの園において本当にもだえ苦しんで、もう血の汗が滴るほどの祈りを捧げられました。イエス様としてはこの杯をどうか過ぎ去らせてください、ね、しかし父なる神様はあなたの、ね、御心のままになさってください。それほどイエス様は苦しまれました。父なる神様から捨てられ、ね、あざけられ、罵られ、ね、人々からそういうのにされる、ね、本当に父なる神様と親しい間柄であった、もう天地創造の始まる前から父なる神様の懐におられて、その愛の関係を持っておられた、そのイエス様が父なる神様から断絶される、捨てられる、ね、それが本当に苦しみ悲しんでいたから、だからもだえ苦しんで悲しんで、悲しみのあまり死ぬほどですとまで、ね、言われました。けれども3回、ね、祈ったんですけども、しかし、父なる神様のその御心はイエス様が人類の贖いのために、皆さんを買い戻すために十字架に、ね、かけられて死ぬということ、神と人とから断絶されるということ、これが父なる神様のその御旨でした。だからイエス様はそれを、ね、知られると、今度は本当に凛々しく立って、そして十字架の道に堂々と、正々堂々とその十字架を受け入れる道に行かれるんです。でそれで、ね、そのために、まあ、役割を、ね、果たしてしまったのがイスカリオというユダでした。2節見ますと、ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。アメン。ユダも、ね、本当にこのたびたびこのゲッセマネの園において会合を、ね、持って、そこで祈り会があったのに、ね、ユダもたびたび他の弟子たちと共に参加して、それまで参加しておりました、ね、こういう祈祷会ですね。その場所、ね、ユダは、ね、そこを指定して、でそれで大勢の人々を連れてきました、ね、何のためか、イエスを引き渡すためにです。で、本当に残念なことです。会合に、祈り会にたびたび参加して、その場所、ね、その場所を、ね、敵に知らせるために、ね、用いられ、そして本当にこの、祈り会の場所、ね、そこを祈るために来るのではなく、敵に引き渡すためにユダはこの度来ました。本当にそんな、ね、こと人生の中になかった方が、マシだったんですけども、しかし、ね、ユダはそのことをしてしまいました。そして3節、そこでユダは一体の兵士と祭司長パイサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。ユダはこの一体の兵士と、ありますね、まあ、ローマの兵士たちです、まあ、下の脚注を見ますと、ね、この一体の兵士、まあ、ローマ軍団の1単位で、まあ、通常600人と書かれてあります、ね、まあ、1単位、 まあ、ギリシャ語の方では、まあ、そういう意味からですね、まあ、ローマの一部隊、まあ、通常600人、まあ、そんなにも、ね、多くの、兵士が本当に、ね、一体が本当に来たのか、それとも一体の、という単位のことではなく、まあまあ、それなりの、ね、数の人々を言ったのかわからないですけど、しかしそれだけの、ね、この軍事力、彼らは、ね、ともし火と松明と、武器を、ね、持って、ね、来ました。イエスを捕らえるためです。これだけ大勢の、ね、人々、ね、また武器も持って、ね、しかも松明を持って、ね、来ました。それはこのイエス様、何をしでかすかわからない、不思議な力を持っている、何か超能力的なパワーを持っている人間だって、とでも思ったから、だから、まあ、これだけの、ね、武力を持ってきたのでしょうか。けれども、ね、イエス様はどういうお方であるのか、本当に、ね、皆さんのようにもし知っていたならば、こんな愚かなことしないですね。そんな高々600人ぐらいの兵士、ね、600人いたかどうか分かりません。たとえ600人いたとしても、あるいは、ね、6000人いたとしても、どんなに武器を、ね、この的打ち、剣とか、ね、盾とか、ね、槍、そうしたものでしょうか、ね、そうしたものを持ったとしても、あるいは核兵器を持ったとしても、こんなイエス様に太刀打ちできるはずがそもそもないんです。主に逆らった者たちが本当に歴史を見ますに、本当に悲惨な死に方をしたり、あるいは虫に噛まれて死んだり、そんなことのお出来になるお方を前にして、こんな武器を持って、ね、まあ、他のところでは棍棒も持って、ね、来たって書いたんですけども、けれども、ね、彼らは、このイエス様のことをそういうお方とはね、わからないで、何か超能力が使える、不思議な人だって、まあ、その程度の認識できたのかもしれません。で、それで、ユダも、本当にイエス様と3年半も一緒にいながらにして、ね、このローマの兵隊たち、本当にイエス様のことを理解しているのだったら、ね、この、ね、武器とか棍棒とか松明、ね、そんな装備じゃダメだよって、まあ、そんな風にユダも助言しそうなものですけど、しかし助言しないで、なんかローマの兵士たちたくさんいるって、あ、これは頼もしいって、そういう風に目に見えるものを見て、で、それで、イエス様を低く見積もって、こういう高々の装備、高々の人数で、ね、まあ、来てくるのを本当にそれを良しとしたんでしょうね。私たちも本当にイエス様のことを低く見積もる癖が、ね、あったりします。イエス様は天と地を作られたお方、ね、なのに、あの、いざ、ね、目の前にいる屈強な人間、ね、言葉において屈強な人間、あるいは何か社会的地位において屈強な人間を目の前にすると、途端になんか、ね、イエス様は軽く見積もって、あたかもいないかのように、ね、なんか槍と棍棒とか盾の方が頼もしいかのように、ね、見てしまって、本当にイエス様と長年、ね、連れ添っているにもかかわらず、このユダのように本当にイエス様の本質を、ね、知らないで、本当に私たちは手振りにする必要があります。御言葉を手振りにして、ね、本当に皆さん今創世記一章を手振りに、ね、し終わりましたけれども、本当に天と地を創造されたあのお方の本当に素晴らしさ、本当にあのお方がこの自然界を創造し、この、ね、人間を作り、またここに、ね、花が飾ってありますけれども、こんなに綺麗に精巧に植物を装わせ、動物を装わせてくださった、ね、そのお方を知れば知るほど、どこに行ってもたじろぐことがなくなっていきます。あるいはこのユダのような変なイエス様の低い見積もりをしなくなります。本当に手振りにする必要があります。で、それで4節から、イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。アメン。で、イエス様は、あ、大勢の人々が私を捕らえに来た、ね、逃げ隠れするのではありません。ね、イエス様はもう自分の身に起こるとすることをあらかじめご存知でした。ね、もう父なる神様とのやり取りにおいて、神様の御心は、イエス様は引き渡されて十字架につけられる。ね、だからイエス様は堂々と、ね、出てきたんです。堂々と出てきて、そして誰を探すのかとご自身から声を、ね、かけられます。で、5節、 彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らにそれは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。で、ユダも一緒に、ね、立っていて、そしてユダは、ね、どちら側にいたか、ね、このローマ兵とか、ね、最初とか、ね、立法学者たち、ね、またこのパリサイ人たちの、ね、側について、ね、そして、まあ、尋問する側なんですけど、しかし逆に尋問されてしまったんです、イエス様から、ね、私はある、ね、この言葉エゴエミというギリシャ語です、ね、私はある、ね、これそれは私ですというふうに日本語では訳されているんですけども、確かにそれは私、ね、という意味はあります、ね、ただしただのそれは私ですという、そのギリシャ語ではありません。英語エミ、これは私はあるという、ね、あの出世した時において神様が、ね、私はあると、私はあってあるものだ、全ての存在を存続させる存在だ、それほどの、ね、力強い、宣言、それがなされているんです、本当に彼ら、ね、このユダヤ一体の兵士たち、イエス様を尋問して捕らえるために来たんですけど、逆に、ね、イエス様の方が進んで、ね、誰を探すのか、ね、で、ナザレ人イエスをと言われたら、それは私です、私はある、ね、ありてあるもの、すべての存在を存続させるものだ、ね、ということを、それを宣言しました。で、それで6節、イエスが彼らにそれは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。アメン。このイエス様のこのお方、この私はあるという神ご自身のその存在意義であり、そしてまたこの権威、これに圧倒されてですね、彼らは後ずさりして地に倒れたんです。彼らともどもが、まあ、彼らと複数形であるんですけども、ですから一人や二人じゃないんですね、もう何人も、ね、後ずさりして、倒れたんです。本当にこのイエス様を捕獲する場面、なんか他の絵画、ね、芸術家たちが描いた絵とか絵画見ますと、なんか本当に物々しい、ね、イエス様がとても弱っちいような、なんかそんな感じで、他の兵士たちが屈強であるかのような、そんな感じですけど、しかし、そうではないです。イエス様が主導権を、始めから終わりまで主導権を取って、そしてイエス様が主導権を持ちながら捕らえられたんです、ね、イエス様主導でわざと捕らえられた、ですね。この時、人々は、私はあるという言葉に後ずさりして、地に倒れました。で、それで7節、そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。それはあなたが私にくださったもののうちただ一人をも失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。アメン。ここでもイエス様の主導権が発揮されます。イエス様は堂々とこの弟子たち、この人たちはこのままで去らせなさいと指導されました。なぜ、それはイエス様の言葉が成就するためでした。この9節、あなた方はあなたが私にくださったもののうちただ一人をも失いませんでしたってイエス様が言われた言葉が実現するためでした。これ17章の12節においてイエス様が祈られた場合ですね、この1枚前をめくって、17章の、ところ、ここ、イエス様の父なる神様に対する祈りが捧げられております。17章の、11節から読みますと、私はもう世にいなくなります、彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを 保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいた時、あなたが私にくださっている御名の中に彼を保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。アーメン。でイエス様はこの場面において神様に祈って、ね、でそれで彼らのうち一人も、ね、滅びるものがなく、ただ滅びの子だけは滅びたって、ね、書いてあります。ですからこの、ね、ゲッセマネの園における逮捕の場面で、あたかも、ね、この弟子たちイエス様の側が圧倒的不利、イスカリオテユダと、ね、この兵士たちが圧倒的有利、ね、なんか、ね、芸術家たちはそのように絵画で絵で描きましたけども、ね、ゲッセマネ全く逆なんですね。ただ滅びの子だけが滅びたと書いてある、ね、イスカリオテユダの側が、またこの、ね、パリサイ人律法学者最初たちの側のイエス様信じてないもの、ね、だけが、ね、滅びて、しかし弟子たちは一人もこの時この場面で失われるものはないんですね。昔統一教会の、ね、代表の、ね、ムンと、ちょっと最近ムンジェインということがなんか頭にこびりついて、ね、統一教会の教祖ムン何でしたっけ、ムン鮮明、ね、文鮮明ですね、彼がイエスは弟子たちにみんな見捨てられた、ね、けれども私の弟子たちは、ね、誰も見捨てない、ね、そんな風になんかイエス様とその弟子たちは失敗者であるかのように、ね、言ってるんですけども、全くもってとんでもないですね。ムン鮮明は死にました。ムンジェイン、ムン鮮明まあ、とにかく、ね、彼ら失敗者側です。なぜならイエスなし、ね、イエスは失敗者、そんなことを言っているものは滅びの子として滅んでしまいます、ね、そして、ね、この弟子たち、ね、ムン鮮明は、ね、私の弟子たちは、ね、もうどんな場面でも決して私を捨てない、ね、そんな風に、ね、豪語したんですけど、しかしあいにく彼が死んだ後、ね、この、ね、文鮮明の後釜は、ね、誰だ誰だって、ね、そんなことでもう本当に肉欲骨肉の争いを、ね、醜いあれせも、ね、露呈して、イエス様の弟子たち、ね、この時イエス様を見捨てたかのように見えるんですけど、しかし、ね、イエス様があらかじめ祈っていたからです。弟子たちのうちの一人も滅びることはないように、ただ滅びの子だけが滅びましたって、ね、あらかじめ祈ってました。ですからこの弟子たち、ね、この場面においてみつみつ、ね、誰一人捕まるような、ね、ことがないようにあらかじめイエス様が三段立てて、ね、祈っていたんですけれども、ね、シモン・ペトロはですね、それを知らずもう自らなんか捕まって牢屋に入れられるようなことをしてかすんですね。シモン・ペトロは、ね、剣を持っていたが、中説にありますね、剣を持っていたがそれを抜き大祭司のしもべを打ち右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。アーメン。ね、ここでもイエス様主導ですね。ペトロ、ね、もうこの、大祭司のしもべを打って、ね、その右の耳を、ね、切り落としたんです、ね、もうそんなことしたら傷害罪、もう逮捕されて、ね、仕方がないようなことであるんですけど、しかしシモン・ペテロ、ね、ここに うまく逃げ伏せてるんですね。まあ、今ちょうど手振りにしてる箇所では、その、この大祭司のこのマルコスの、ね、まあ、親類の人でしたか、その人が、ね、私が見なかったでもいいんですかって、ね、でもその時もシモン・ペテロは捕まりませんでした。イエス様があらかじめ、ね、祈っておられたからです、ね、あらかじめ、ね、このイエス一人も失われないように、そしてここにおいてイエス様がこの弟子たちはこのまま去らせなさいと主導権を とって言われる。そして、ね、ペテロに対しても罪を皿に納めなさい、そういうふうに主導して言われました。シモンペテロとしては、もうこの、敵がたくさんいるけれども、自分たちの側にはイエス様がついておられる、ということで無謀にも、剣を持って多くの兵士たちを前にしても、それでも、剣で撃ってかかっていったんですね、けれども、イエス様が言われたのは、父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようです。父なる神様に対して死に至るまでの従順、それを持っておられたからです。父がイエス様にくださった杯、十字架、これをもし、ここにおいて、万が一この弟子たちが、このローマの軍団よりも強くて、勝利した、どうしたら、どうしてその杯を、飲むことは、できない、できるだろうか、ということで、それで、イエス様はもう主導権を取って、この父なる神様からくださった杯を飲むために、だからあえて弟子たちを制止し、そしてあえて、お縄に自らついていったんです。12節見ますと、そこで一隊の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、 まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの宗徒だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人である。アメン。で、ここにおいてもイエス様は霊的な主導権を取っていました。この、アンナスや、カヤパ、大祭司のとまたその、一族ではあるんですけども、このカヤパが、一人の人が民に代わって死ぬことが得策であると、ユダヤ人に助言した。これもまた神様の主導権なんですね。このヨハネの11章において、その場面があるんですけども、ヨハネの11章、47節から読んでいきますけれども、ヨハネ11章の47節から、47節からです。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を召集していった。我々は何をしているのだ。あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。アーメン。書いてありましたね、カヤパ、このことを、自分から言ったのではありません、むしろ、彼がこの年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられることを、また、そのことを予言したと書いてありますね、これもまたカヤパから出たものではありません、また人間から出たのではありません、神から出たことなんです。この一人の人が民の代わりに国民全体が、民の代わりに死んで国民全体が滅びない方が得策だって、これは神から出たことです。あたかも、彼は自分から、イエス様憎い、自分からイエス様を捕らえに行った、自分からこの逮捕が成功した、思って思い込んでるんですけど、しかし全部が全部イエス様主導です。神から出たものです。ですからイエス様は全てのものことにおいて地上をすべ収めておられて、そして全て万物のものを成り立たせておられる方です。 あたかも人々はイエス様が何か失敗者であるかのような、イエス様が何かあたかも、ね、大勢の、ね、もう棍棒と剣の前に屈したかのような、ね、そういうふうに思う人、たくさんいますけど、真逆です。イエス様は初めから終わりまで主導的にわざと逮捕されて、そしてわざとあえて十字架の上につけられたんです。それは父なる神様の御心を全うし成就するためです。そしてこのイエス様の十字架の死に至るまでの従順、このゆえに父なる神様はイエス様をどの被造物よりも高く引き上げて、そして全ての名に勝る名をお与えになられました、ね、冒頭で宣言した箇所を開きたいと思います。ピリピ人への手紙の2章6節からのところです。フィリップチャプター2 from verse 6、フィリピの2章の6節から11節までのところです。 From verse 6 to 11。 キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。イエス様は神の御姿であられるお方です。神様ご自身、三位一体なる神様のその一パーソン、この御子なるキリストであられるのに、ご自分を無にされました。人として姿を捉えて、しかも十字架の死に至るまでご自分を卑しくされました。全部イエス様の主導権の中においてです。イエス様の主導においてイエス様は低くなられました。イエス様の主導においてご自身が人間として、人となられました。そして十字架の死に至るまで、従順でした。それはイエス様のその命をもって私たち皆さん一人一人の命を贖うためです。皆さん一人一人のはこのイエス様のその自らのあえての逮捕されて、あえて鞭打たれて、あえてポントピラト前で、苦しみを受けられ、十字架につけられたゆえに、そして死んで葬られたゆえに、皆さんの身代わりになって罰を受けられ、皆さんの身代わりに死なれたゆえに、だから私たちは救われるんです。イエス様を信じるならば救われるんです。このイエス様を主とする者は皆救われます。このイエス様はあえてこの救いを達成するために、本当に尊い尊い聖なるお方なのに、しかし私たちのために死になりました。本当に創世記を、手振りにしているに、本当に父なる神様がいかに人を、特別に使われたか、いかに人を、幸いに、イエス様と父なる神様と聖霊様と交わりを持つように使われたか、この人間を救う手段もまた本当に特殊でした、巫女の命と控えに人を救うんです。人って一体本当に何者なんでしょうね。本当にこの御言葉を探り極めれば探るほど、本当に神様の愛と、また本当に人のその尊さ、イエス様の尊さが分かってきます。イエス様はこのようにしてご自身自ら十字架の道を歩まれました。そして自ら進んで、逮捕され、そしてイエス様は、この逮捕の場面によっても、決してこの、ローマの軍団よりももうはるかに強くて、たくさんの天の、御使いたちを使わせてこの、者たちを滅ぼすようなことはしませんで、そして本当に自らは低く減りくなられました。私の救いのためです。どうか皆様このイエス様のその 愛の深さ、高さ、長さ、広さをもっともっと知っていきますように、手びりによって知ることができます。そしてイエス様に感謝しましょう。そして本当にこのイエス様、今日もまた一日皆さんの歩みがあります。仕事もあります。その行く先々において、このイエス様というお方がいかなるお方であるのか、それをもっともっと知りつつ、また、本当に目の前の、この強者たちに惑わされることはないように、また皆さん自身が本当にこの御言葉をしっかりと握りしめて、むしろ皆さんの方がこのイエス様のように、私がイエス様のにあって神のことをされたものである、あちらの方がたじろいで、ね、後ずさりするくらいの、ね、この本当に真理をまとうならば、皆さんも本当にこの地上を治める側になります。どうか皆さんがこの真理によって地上を治めて、このイエス様の愛をますます知って、イエス様との愛の関係を交わっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当にあなたが今生きて働かれ、今こうして私たちと共におられることを感謝します。御言葉であられるイエス様、あなたと御言葉を通して交わることができ、また本当に行く先々、職場においても、家庭においても、事業所においても、どこにおいても、あなたとのその親密な愛の交わりができることを感謝します。どうか私たちともどもいつでもあなたを思いつつ進んでいくことができますように、またあなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるのかをもっともっと知ることができますように、どうか助けてください。どうか今日一日をあなたの皆のうちに一人一人守ってください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。神は愛なりと、私たち一人一人にその揺るぎない愛を今朝も豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。罪の身代わりとして、罪のないイエス様が血潮を流された、十字架にかけられた、その捕らえられるその場面において、私たち一人一人にありありとイエス様ご自身のその姿を今朝私たちに教えてくださり、その最初から最後までイエス様ご自身が主導を取っておられたと、今朝その経緯について豊かに知ることができた、この幸いを心から感謝いたします。3年半一緒にいたイスカリオテのユダ、そのユダ、イエス様の言葉を聞きながら、イエス様を寝起きして見ていながら、イエス様を軽く見積もっていた、その姿をも私たちは知りました。今子供の自身がイエス様を聞きながら、イエス様がなさるその印を見ながら、それを悟っていなかった、またイエス様を軽く見積もっていた、知らなかったその一切の罪、一切の愚かさをイエス様許してください。イエス様を聞いて、そしてイエス様を見て、そしてその素晴らしいイエス様のその姿を見ながら、イエス様の愛について、その素晴らしい愛の高さ、広さ、長さ、深さをますます味わい知ることができますように、主が豊かに助けてくださることを感謝いたします。イエス様が父なる神様の御心をに従順するその姿、御心がなるために、その自分の命をも自分の思いをも捨て、そして主の御心がなるように、死の十字架の死に至るまで従順であられた、その姿を見ました。私たち一人一人の救いのため、全人類の救いのために、その神の子であられるイエス様がこの世に来てくださり、そして十字架の死に至るまでも従順であられた、その姿、私たち一人一人もそのイエス様についていくことができますように、イエス様を見て、そしてイエス様についていく、その思いを今朝私たちに、その決心を与えてくださったことを感謝いたします。いかに目の前に敵対する者が、また目の前に罵る者がいる中にあっても、ただ神の御心がなりますようにと、その一心でその場面場面を真理によって収め、そして権威、力、威力を持ってその場面を正しく収めたイエス様に習うことができますように、今私たちを助け整えてくださることをよろしくお願いいたします。家庭においても、また職場においても、あらゆる 人間関係のその場面においても主の御心がなりますようにと、私たちはそのことを願い求め、そして主の御心がなるために私は何をするべきなのか、私は何を語るべきなのかをイエス・キリストの御名によって悟ることができますように、悟ってまた守り行うことができますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。血の汗を流して祈られたそのゲッセマネの園の場面、私たち一人一人もイエス様の御名によって主の御心がなりますようにと、私の思いではなく主の御心がなりますようにと、その思いを持って今日というこの日に一日を、またこれからの歩みをイエス様によって歩むことができますようによろしくお願いいたします。そしてイエス様に従う者、その者にはイエス様ご自身が相続財産として与えられる、その素晴らしい約束を私たちはまた得るものでありますように、イエス様が今日も助けてくださることを感謝いたします。ただ滅びの子だけが滅びる、その本当に御言葉によってあらかじめ祈ってくださっていた、取りなし祈ってくださっているイエス様のその恵み、また愛、憐れみ、その一つ一つの恵みの中で今日の一日を歩みます。イエス様が豊かに私たちを導き、真理へと、また揺るぎないその道、真理、命なるイエスキリストにあって豊かに進みゆくことができますように、主が今日も助け導いてくださることを感謝いたします。この真理、そしてイエスキリストのその姿、そして父なる神様の愛、また助け主なる聖霊様のその御業を今日も私たちは褒めたたえ、そして信じによって、命によって、愛によってイエス様ご自身を貫き通す私たち一人一人でありますように、主が豊かに助け導いてくださることを感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。